それでは聖書を読みいたします。ヤコブ書4章13節から17節まで。よく聞きなさい。今日か明日これこれの町へ行き、そこに1か年滞在し商売をして人儲けしようという者たちよ、あなた方は明日のこともわからぬ身なのだ。あなた方の命はどんなものであるか。あなた方はしばしの間現れてたちまち消え行く霧に過ぎない。むしろあなた方は主の御心であれば、私は生きながらえもし、あのこともこのこともしようと言うべきである。ところがあなた方は誇り高ぶっている。このような高慢はすべて悪である。人がなすべき善を知りながら行わなければ、それは彼にとって罪である。おはようございます。今日もこうして皆様と共に聖書の御言葉を聞き、そして語る恵みを与えられたことを神様に心から感謝いたします。突然ですが、皆さんは世界で未だに全人口の4分の1の方々が安全な水を飲むことができないということをご存知でしょうか。私たちが毎日当たり前のように蛇口からきれいな水を注ぎ、お茶を飲み、料理を作り、お風呂に入っているこの日常は、世界全体から見れば決して当たり前ではありません。私たちは特権的な恵みの中に生かされています。しかしこの平和で豊かな、そして安心して今日このようにして礼拝できる日本という国を、私たちはどこかで自分たちの力だけで作り上げ、そして維持してきたと思ってはいないでしょうか。歴史を振り返れば、この日本もかつて敗戦後、焼け野原の中で今日食べる食料もなく、安全な水で入浴することもなかなかできなかったと、ここにいる戦争を体験された大先輩に話を聞いたことがあります。その苦難の時代に私たちを支えてくれたのは、アメリカをはじめとする外国からの莫大な援助であったと聞いています。またその後の世界情勢の流れに神様に乗せてもらって、私たちの国日本は有利な立場になることができました。そう考えますと、私たちは完全に他者、つまりは外国人によって生かされた歴史を持っています。私はこの歴史は決して人の力ではなく、神様がこの日本に何か大事な役割をがあったからこそ、神様の力によってなされたことだと考えています。ではその大事な役割とは何でしょうか。私はこう考えます。今世界は乾ききっています。お互いの国々が信用できず、信用できないために争いが起こっています。ですから日本の役割、神様が日本に期待されている役割というのは、その世界に潤いを与える、与えられた恵みを自分たちだけで独占するのではなく、 与えるということだと私は考えます。それなのに今の日本社会の空気感はどうでしょうか。日本人は優秀だから復興できたのだ、大和魂が素晴らしいのだと、過去の神様からいただいた恵みを忘れ、自分たちを誇るような風潮があるように見えます。そこにはこれらの恵みはすべて神様からによるものだという気持ちがすっぽりと抜けています。そればかりか、過去に自分たちが海外からの援助によって生き延びた存在であるはずなのに、あろうことか困窮した外国の方々や日本人がやりたがらない仕事をやってくれている外国の方々を排斥しようとする声さえ聞こえてきます。さらに最近では武器の力によって武力によって未来の安全をコントロールしようという動きが急速に進んでいるように思えます。私はこのような今の日本の風潮は神様の目から見て大変危ない状況だと思います。また神様の御心を深く悲しませる行為だと考えます。実はこれと似たような状況が2000年前の教会にもありました。それが今日お読みしたヤコブの手紙4章13節です。ヤコブはこう語りかけます。よく聞きなさい。今日か明日これこれの町へ行き、そこに1年間滞在し、商売をして儲けようと言っている人たち、ここに登場する商人たちは非常に綿密な計画を立てて、いつどこへ行き、どれぐらい滞在し、何をしてどう儲けるかという見事なビジネスプランを立てていました。しかし当時の教会のクリスチャンたちは大多数が今日食べるだけで精一杯という貧しい暮らしの中にありました。明日の命さえわからない多数の人々から見れば、1年間滞在して商売をして大儲けしようなどという、彼らは大変恵まれた特権的な存在だったはずです。彼らは神様からそれだけの富と健康を与えられていたのです。しかしヤコブは彼らを厳しく戒めました。なぜなら彼らの計画の中に決定的なものが欠けていたからです。それは神様に対する意識です。彼らは与えられた特権を神様に感謝するどころか、自分の力や知恵があれば未来を完全にコントロールできると思い込んでいたのです。今の日本がお金や武器の力で未来の安全を握ろうとしているように、彼らも自分の力だけで明日をコントロールしようとしていたのです。そのような人々に向けヤコブは14節でこう断言します。あなた方は明日のことは分かりません。あなた方の命とは どのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。どれほど恵まれた特権を持ち、どれほど完璧な計画を立てても、神様を忘れた人間の営みはひとたび風が吹けば消え去ってしまう霧に過ぎません。平和であること、豊かであること、そして健康であること、それらすべては神様の御手の中にあるのです。それを忘れて自分の力だけで何とかできると思ってしまうこと、それこそが16節でヤコブが語る大言壮語、言い換えれば高ぶりだと考えます。では全てが不確実なら、私たちは絶望して生きるしかないのでしょうか。そんなことはありません。私たちは明日は不確実ですが、私たちを作り愛してくださる神様の約束は永遠です、あるからです。そしてその約束は決して破られることはありません。ヤコブは15節で私たちが持つべき姿勢を教えています。あなた方はむしろ主の御心であれば、私たちは生きてこのことあのことをしようと言うべきです。これはどうせ明日のことはわからない、先のことはわからないから諦めるという投げやりな態度ではありません。そうではなく、私の人生のハンドルを握っているのは私ではなく永遠の神様ですという信頼の告白です。移り変わる世界の中で神様のご計画と愛だけは決して変わりません。自分の不確実な計画にしがみつくのをやめ、永遠なる神様の御手に全てを委ねるとき、私たちの心には本当の平安が訪れます。そんなことを言っている自分ですが、私自身自分の力で明日をコントロールしようともがいていた一人でした。ちょうど去年の今頃、私は子供の進学のことで大きな悩みの中にいました。先のことが見えず不安でした。親子で気持ちがぶつかることもありました。でも今振り返ると、私はこうなれば安心だ、こうあるべきだという自分の思いを強く握りしめていました。つまり子どもの未来を自分で何とかしようとしていたのです。けれども神様は家族の未来も子どもの歩みも人間の支配するものではなく神様の御手の中にあると教えてくださいました。祈りながら神様に委ねる中で、家族の関係は変えられていきました。今では子供も神様の恵みのおかげで志望校に進むことができました。そして毎日喜んで生き生きとして学校へ通っています。また勉強に対しても非常に前向きに 取り組むことができるようになっています。今考えると、去年の私は自分の力で何とかしよう、こうあるべきだという思いが強すぎて、神様が備えてくださっていた私の考えをはるかに超えた素晴らしい恵みに満ちた道が見えなくなっていたのだと思います。自分で握りしめていた不確実な明日を手放し、未来を永遠の神様に委ねれば、私たちには本当の平安が与えられるのだと思います。それでは私たちは、手を離した私たちは今日どう生きればよいのでしょうか。ヤコブは17節でこう言っています。なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪です。明日の心配をするのをやめたなら、その空いた手で神様が今日目の前に備えてくださっているなすべき良いこと、それを行えば良いのだと思います。私たちは聖霊様が導いておられる通りに、助けを必要としている方を助けたり、親切な行動をするように、あるいは奉仕をするように、または人間関係や家族関係を回復したり、そして日本は世界から奪うのではなく潤す存在である、そのような役割があるということを伝えるとか、そのようなことを指示されたら、その通りに神様の指示通りに行えば良いと思うのです。ではいつ行えばいいか。私はこの聖書から学んだのは、明日からやろうと先延ばしするのはやめようと思いました。なぜなら、私たちの明日は不確実だからです。しかし神様の約束は永遠です。主の御心ならばと祈りつつ、今日与えられた恵みの一日を大切に皆様と共に歩んでいきたいと思います。では一言お祈りいたします。憐み深く恵み深い私たちの神を、私たちは明日のこと、これから起こることを知ることはできません。不確実な今日を生きています。しかし主よ、あなた様の約束は永遠です。その約束は破られることはありません。どうかそのことを深く私たちの心に刻み、そして今日なすべき良いことをなすことができますように、あなた様が私たちにお与えくださった私たちのうちにある聖霊の力を、あなた様の息吹によって増し加えてください。そして今日を正しく御心に 叶うものとして生きる力をお与えください。この祈りを尊き私たちの救い主である主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。